はい、皆さんこんにちは。はい、ではですね、講義の方ですね、始めていきたいと思いますが、今日の講義もですね、まずは補助問題ですね、前回と同じように補助問題と、あとですね、今回も、理論問題、をですね、レジュメとしてお配りの方ですねしておりますので、理論問題も合わせて回答の方してみてください。今回はですね、一応まあレジュメの方にも書いていますが、理論問題と補助問題合わせて、90分ぐらい、これをね目安にしていただきまして、回答の方ですねしていただいた上でですね、解説の方をして聞いていただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方をしていきますが、今日はですね、ちょっと計算の方から、解説の方をしていきますので、今回の計算は第69回の本試験問題になっております。はい、前回もね、本試験問題解いてもらいましたけれども、やはりこう特有のちょっとね、癖がある、内容だったりとかですね、表現、こういうところがありますよね。今回の問題もあると思います。ただそういうところにですね、多少なりとも免疫をつけていただきたいですし、やはり本試験問題ですね、前にもお伝えした通りですね、座標の本試験は結構こう類似した問題がですね、結構こう反復して出ることもあります。特殊論点がね、反復することはあまりありませんが、いわゆるオーソドックスな論点ですね、については反復して出るっていうことが本当にありますので、しっかりとこの直前期にお配りしてます補助問題、特に7回目以降ですね、これにつきましてはやはり複数回ね、回答の方をしてほしいかなというふうに思います。今回の問題は一応、予想配点で34点から35点ぐらいがボーダーラインの目安と合格ラインの目安ということになっております。ボリューム的にはですね、そんなにページ数的に見てもですね、多くはないかなと思いますが、やはり解きづらさとかね、あとはその回答上の要求事項としまして、今回販管費であったりとか内訳明細であったりとかキャッシュフロー計算書ですね、金額簿記みたいにこう金額をねバンバン書いていくっていう感じではありませんけれども、そういうちょっと個別問題的なものもありましたから、そういう意味ではね、ちょっとこう時間を食ってしまうところもあるんですが、ボリュームがこうべらぼうに多いというほどの本試験ではないかなと思います。はい、ではですね、まずは問題なんですが、回答上の類似項のページですね、こちらを見てほしいんですが、今回ですね、問いの3番のところでキャッシュフロー計算書をですね、当社は上場準備に備えていて、キャッシュフロー計算書の作成に取り組んでますよというふうに書いています。で、これどうでしたか、皆さん。特に初めてこれ解いた方なんかはですね、引っかかった方も多いんじゃないかなと思うんですけど、今回空欄の C と空欄の E に入る、なんていうんですか、記号というか金額というか、今回ですね、C の欄、空欄の C の欄にはこれ符号だけを書きなさいって書いてるんですね。ですから結果としてこれプラスという符号だけを書きます。そして E の欄には符号と金額両方書くって書いてますんで、プラスのこれ3万ね、3万という形で両方書いていくということですね。こういうことが必要です。これもちょっと癖がありますよね。これ当時の本試験のですね、時も合格してた方ですら、符号だけとは思わないとかですね、符号だけっていうところなんかは結構ね、びっくりしてですね、結構その間違ってしまったって方なんかもね、一定数はいらっしゃいましたし、あと今回はこの、さっきキャッシュフロー計算書の話なんですけど、空欄の B ですね、 B AB の B、 はい、これもな、税引き前当期純利益、当期純までを書くと、ね、ついついなんか利益まで書いちゃいそうな感じしますけど、当期純で止めなければいけないっていうですね、これもなかなかな、ね、問題だなという気がしますけれども、こんな感じの問題が出てたということですね。この辺も結構間違ってる方も当時ね、多かった印象を受けてますね。はい、ということで、ちょっとこういうところも癖がありますよということですね。で、あと今回ですね、税率が 8%、消費税率が 8% という前提で、当時の本試験のまんま出してますんで、年度とかは変えてますけどね、ですけども、税率はそのまま変えちゃうとね、いろいろこう算定式とか変わっちゃいますから、8% のまんまでやってますということで、特に計算自体でね、そんな影響が出るものじゃないと思います。はい、では中身見ていきましょう。まずは現金預金、現金預金のところは特にね、問題ないかなというところですかね。はい、で2番ですね、2番が売上債権に関する事項を見ていきましょう。ここもなかなかな問題ですよね。これはなかなかこう専門学校とかでは作れないかなっていうね、問題かなと思いますが、2の括弧2番ですね。はい、これパッと見ですね、いつものなんか債権の切り捨ての問題じゃないかというところで、仕分けそのものもそんな難しくはないんですよ。でこれ計算していきますと、破産構成債権と、貸し引きは充当しますって書いてますから、貸し引き充当した上で破産構成が42と、 というふうに出るんですけれども、今回の問題ってですね、切り捨て後の債権は2022年の4月の1日に入金されているって書いてますので、まあ要は翌期ですよね。この、まあ、この年度から言えば翌期のもう本当に期首のところで回収しているというところなんで、まあ、普通に考えればこの破産構成も1年基準適用になりますんで、基本的にはですね。ですからこれ流動項目に、まあ、計上するっていうのが普通の発想なんですよ。ただし今回の問題っていうのはその流動項目に表示するスペースが結果的にないということなんですね。他の、まあ、これはこの段階ではね、なかなかまあ分からないかもしれませんけれども、まあ、後々こういろいろ埋めていくとですね、他に埋めるべきものがありますんで、これ破産構成が埋まらないということになりますんで、これはもうスペースの関係から投資その他の資産に計上するほかないというですね、もうスペース判断の問題となっています。はい。であとは括弧3番のところで、貸取引当金ですよね、まあ、設定するというところなんですが、これまあどう見てもですね、そのまあ いつもよくあるですね、その一般債権いくら何パーセントとかね、懸念債権何パーとか、破産構成何パーですよ、まあ、破産の場合は全額ですけども、まあ、そういうふうなですね指示が何もない。単純になんかこう貸し倒れ実績率は 1% ですよ。でこれ破産構成の42っていうのがあるわけですけれども、これってじゃあどうするのかな、これ設定するのしないの、ね、この辺がこう、まあ、指示としてはまあ曖昧といえば曖昧なんですよね。ただこれはですね、結論としては設定しないというのがまあ正しい選択になってくるかなというところですね。これですね、そもそもまあ貸し倒れ実績率 1.0% っていうのを、まあ、普通破産構成に 1% っていうのもありえませんし、あとはやはりこれ4月の1日に入金してるっていう事実もありますから、まあ、そうなってくると貸し引きをまあ設定していないっていうのもね、まあ、分からなくはないかなというところですね。財務諸表作成時にはもう入金されているという事実があると、あとは 1% という指示しかないということなんで、まあ、どう考えても破産構成にはまあこれ設定しないよねっていうふうに読むしかないかなっていうところですね。はい。でこれタックのですね模範解答ですね、これまあ本試験なんで当然まあ他の学校のねもう必ずこう回答を公表するんですけど、どの学校も設定してないです、はい、設定しないという判断をしてました。はい。で、今回ですね、まあいろいろとこれ別解なんかもねちょろちょろとこれ模範解答というか書いているところがあると思うんですけど、ですねこれまあ後の問題と連動するんですけれども、有価証券の問題で、まあ、DD 社株式ですかね。でこれを DD 社株式の、まあ、別解を認めた場合、実は破産構成債権等ですね、回答のスペースが余っちゃうんで、破産構成債権等がのとに対して貸引を設定するという、まあ、別解がありますよねっていうのが一応ですね、書かれています。回答への道です。回答のところですね。回答のページのキャッシュフロー計算書の回答のすぐ下のところに別解っていうのが一応乗っかってるんですけど、この別解は正直言って乗っけてるんですけど、まあ、想定しない方がいいかなと思います。はい。っていうのも他の学校はこの別解は乗っけてないです。ですから、まあタックとしてはですね、まあ、いろんな回答がまあ許容されるんじゃないかなっていう幅を持たせる意味で一応これもまあ別解として載っけてはいるんですけれども、基本的にはですねさっき言ったように破産構成債権等の42に対してはこれはねまあいろんなところから空気を読むというかまあ読んでいきますとですね、やはり貸引は設定しないっていうふうに読むのがまあ自然かなという判断になってて、でまあ他の学校とも意見に相違はないというところなんで、まあこれはそういうね形のまあつまり設定しないというのがまあ本回答というかそれしかないんじゃないかなというふうには、まあ、実際ね思いますね。はい。で、まあ、その次いきましょうか。今度はですね有価証券に関する事項で、まず今回の問題はですね減損の判断が 30% 以上下落した場合というね形になっていましたね。はい。まあ、この辺は確かどっかでもねこう 50% とは限りませんよって話はしたことあるかと思います。はい。であとは評価差損については回収不能ですよということですね。ですからまあこのパターンはまあ東連とかでまあ見ているかと思いますが、税効果は適用しないということになります。はい。あとまあ減損についてもね今回スケジューリング不能になってましたから、まあ、結果的にはそれもまあ回収不能ですから、評価損も評価差損もねいずれもまあ税効果は適用しなくてよいということになっています。はい。であとですね今回で言うとそうですねこれもまあちょっと突っ込みどころいろいろあるんですけど、 どうでしょう、 CCC 社とかの社債、これ今回キャピタルゲインを狙って当期に購入しましたよと。キャピタルゲインですからインカムゲインではなくてキャピタルゲインですね。インカムゲインっていうのは配当とかを狙って投資をするスタイルです。キャピタルゲインってことは当然まあ市場での値幅ですね、まあ、売って買ってっていうところでこう値幅で、そういうところでまあ転売ですよ、転売益を持って利益を獲得していこうっていうのがキャピタルゲインを狙った投資です。ってなってくるとこれってあれ売買目的有価証券かなっていうね、発想にもまあなりかねないんですけれども、結論としては売買じゃありませんよということになります。はい、まあ、これはですね、まずその市場での売買をするっていうことだけを持って売買目的有価証券とは限りません。売買目的有価証券になるためにはとして、ね、保有するためには当然市場での売買っていうのは前提ですけれども、短期的かつ反復的に、まあ、売買をですね繰り返すようなトレーディングをするようなですね、本当まあトレーディング専門みたいな、そういう形で投資をするようなものしか売買としては保有できないんですね。ですから今回はそこまでの言及してません。あくまでも市場価格が期待した水準に達していないってだけです。ですから例えば市場でじゃあ1000円の時に株価1000円の時に買いました。でそれをまあ2週間3週間寝かして、じゃあまあ希望したね水準になっていれば売ろうかなと思ったんだけれども、まあその、ね、水準に達してないから売るのは見送りましたとかね、こういうのっていうのは別に売買じゃありませんから、これ普通にやっていく話で、ね、短期的反復的な売買とは言えないんですね。でこういうものは全部その他有価証券になっちゃいますんで、これもその他というカテゴリーになってきます。でその他有価証券ですけど、表示科目は有価証券ですよね。はい、今回これ社債なわけですから、当然その他有価証券が投資有価証券という表示科目とは限りませんから、まあ、この辺っていうのはまあ表示科目の決定というところでね、社債の償還期日っていうのが、2023年の2月の28日ということですから、1年以内に償還期日を迎えるわけですから、まあ、これは有価証券という、ね、科目になるわけです。はい、この辺もまあ本当初学者コースのナンバーワンテキストに載っていますので、もし本当にこういうところでねど忘れしてしまいましたという方いらっしゃいましたら、まだ間に合いますんで、ぜひその初学者コース、まあ、もちろん上級コースのテキストとかでもありますけども、多分本当最初の方の有価証券のか、ね、ところを見ていただければそこに載ってるはずですから、まあ、そういうところを確認してね、見てほしいかなと思います。はい、であとは DD 社、はい、この D 社に関してですね、ちょっとここのところで、まあ、一応別会があるんじゃないかっていうのが、まあ、当時ね、まあ、意見として出てきたので、まあ、さっきの言った別会っていうところを乗っけてはいるんですけど、結論としては別会はないかなというところになります。はい、でどういうことか、どういう、ね、議論が巻き起こったかっていうと、これ黒板に書いたんですけど、この文章ですね、 DDD 社の株式は当期末にそのすべてを取得しましたよっていう指示があると思うんですよ。で多分皆さん解いた方の中で別に何も気にならなかったよと、ね、別に普通にこれ、ね、関係会社株式でしょっていうふうに何が別会なのっていうふうに思われた方もいると思うんですね。でそれはそれでいいです。それが正解なんですよ。それは正解なんですけど、なんかこう立ち止まってこう考えすぎちゃうとあれみたいな感じで、この日本語の言ってることって何なんだろうみたいな感じでこう思ってしまうときって、なんかいろんなことあるじゃないですか。あれこれってよく考えたら何なのみたいな、ね、でその類の疑問がですね、この問題で、まあ、当時ね起きたんですね。でどういうことかっていうと、素直に読めば、ね、この文章 DDD 社の株式は当期末にそのすべてを取得したっていう意味は多分これ冗談ですよね。冗談、DDD 社が発行している株式のすべてをまあ取得したんだよ ね、だから当然これ関係会社株式だよねっていう判断をした。でこれがまあ多分まあ素直に読めばこうなると思うんですよ。ただなんかこうね、なんかこう変にはまっちゃってですね、あれみたいな感じになっちゃうと下のね感じで捉えちゃう場合もまああるんじゃないかと。でこれはどういうことかっていうと、 DDD 社株式は当期末にそのすべてを取得した、このそのすべてっていうのが何なのか、 DD 社株式のすべてだったらば当然このね、子会社だし、ただこのそのすべてっていうのをこの表中のね、表の中あれね、表書いてますね、表の中に金額3万5000って書いてますけど、表の中の3万5000のすべてを取得したっていうふうに読むならば、この3万5000のすべて、3万5000全部取得したんだよ、3万5000分すべてね、3万5000分すべて取得したんだよというふうにもし読むならば、これって別にそれがね、この会社の発行している 100% とは限らないじゃないですか、ね、3万5000全部取得しましたよって言っても、その3万5000分っていうのがこの会社の何%のね議決権分かっていうのは分からないわけですよね、そう読むと。 ですからもし下の方で捉えちゃうとこれって果たして関係会社とは言い切れないんじゃないですかとも、まあ、読めなくもないよねってことです。ただあくまでもこの冗談の、ね、こっちの方で解釈した場合っていうのは多分こんな風に読むのおかしいよって思う方もいると思うんですよ。で多分それが普通だと思うんですよね。でこれもあれですよ、学校タッグだけです。この別会を一応載っけてるのは念のためということで、はい、ただ本会としては、これですね、 DD 社が発行している株式のすべてをまあ取得しましたよって読むのがまあ普通ですよね。であとは実はですね、今回の問題ってその下にまた書きがあります。また書きのところで取得関連費用は2400って書いてるんですよ。でこの取得関連費用っていう言葉って子会社を取得するときとかする場面とか企業結合の場面とかそういうときに出てくる専門的な言葉なんですね。なのでこの取得関連費用はっていうふうに書いてる以上はおそらくこれはもう子会社を取得したんだなというふうな読み方もできるんですね。これも結構なですね、根拠ですよね。ですから、まあ、このわざわざ取得関連費用っていう難しいね、その子会社とかを取得するときに使っていく規定上の用語ですから、まあ、そういうふうなところを勘案していくと、これはですね、やはり、何ですか、まあ、子会社なんだよねってことが読めるわけですよ。で、一方ね、取得関連費用って、例えば付随費用、まあね、簡単に言えば付随費用なわけですけれども、これ今回自己株式のところを見てください。自己株式の事項、自己株式の事項を見てもらうとそこは2行目に取得に関する付随費用って言ってるんですよ。ここはね、付随費用って言ってるんです。でもわざわざ有価証券のところは取得関連費用はって言ってるんですよ。ってことはこれ明らかに使い分けしてますよね。ってことはやはり DDD 社っていうのは、ね、子会社なんだなってことが、まあ、ここからも実は読み取れますよね。まあ、それを意図してね、こういうふうにそこのこの言葉から読み取りなさいっていうことではないとは思うんですよ。普通にこの文章を見ればね、この文章を見ればまあ普通に子会社って分かるでしょっていうふうに多分作文者は思って出してると思うんですよ。ですけれども、まあね、ちょっと読みにくい面もあるかなっていうところで一応別解を出してる。でその別解っていうのがこれをね、そのすべてっていうところが35,000を取得したんだって単に読むんだったらばこれは関係会社になりませんと。そうなってくるとこれは投資有価証券という勘定になりますよねと。もし別会を認めるならですよ。で投資有価証券になってしまうとそうすると、ね、当然投資その他の資産のスペースが1個余っちゃいますよね。で余っちゃうとじゃあどうするんですか。じゃあ余ったところの埋め合わせとしてじゃあその場合は破産公正債権等に 100% の、貸し引きを設定しましょう、しましょうかということで出しているのが別会です。ただまあこれもやっぱり無理くりですよね、ちょっとね、はっきり言って。まあ、これはなかなか別会っていうよりは、本当にもう、ちょっと上げ足取りに近いのかなっていう気が正直しますので、この別会っていうところは正直なところを考えない方がいいというふうに思います。はい、でですね、あとは、まあ、棚卸資産はですね、そんなに難しくなかったと思います。はい、あとは、有形固定資産ですね。有形固定資産も決して難しくはないんですけど、ちゃんと問題読めたかどうかですよね。今回は、資料1の減価償却費勘定に計上された金額は、資料1の償却性資産、ね、について償却計算を、まあ、試算した結果であると。だから計算した後なんですね。でその後にその後次の2と3の事項が判明したって書いてるんで、ですから本当は焼却しちゃまずかったものも入ってましたよね、これね。2、3、4でいくと。例えば、括弧3番なんかで言うと、工具、器具、備品に計上したものっていうのは、実は消耗品費でしたよと。ってなってくると、でもこれってもう焼却計算した結果ですよってことが載ってましたんで、当然それは4ヶ月分ですからね、多分。4ヶ月分ぐらいを、取り崩すっていうね、処理をしなければいけませんということになってますんで、まあ、その辺はちゃんと読み取れればね、有形固定資産は、まあ、一応取れる問題かなと思います。はい。あとは借入金ですね。で借入金はまず量が多いですね。あ、ここまで多いのはなかなか珍しいです。はい、ただ別に判定ですね、その表示科目の判定そのものは全然難しくないです。本当にこれも初学者コースナンバーワンテキストの範疇です。ですから短期借入金、1年以内返済、長期借入金で長期借入金っていうこの3つの科目に振り分けましょうねっていうね、本当に初期に学習した知識があればね、だから本当にこれ多分初学者の方がナンバーワンテキスト終わった段階でここのね問題の表示科目だけやってくださいってやれば多分 できると思うんですよ、ね、ですから丁寧にやっていけば、ね、短期1年長期っていうところの振り分けはねできるかなと思いますし、まあ、この問題を通じてねちゃんとそういうところの、表示科目っていうところが頭に入ってるかっていうね整理は再度ねしておいてほしいかなと思います。はい、で今回この仮歴で難しいというか、まあ、これも読み取りづらいんですけど、まあ、金利スワップですよね。はい、で金利スワップなんですけど、まあ、今回特例処理をしなさいっていう問題なんですけれども、まず金利スワップは、まあ、直前期でも少し、ね、お話はしましたし、まあ、上級いた方は上級でも、ね、板書なんかを使ってお話をしたかと思います。で考え方はもう同じです。同じ、はい、資料の与え方がちょっと、まあ、難しそうに見えるんですけど、はい、これちょっと黒板にまた書きました。でシチュエーションとしては同じなんで、当社が普通に借り入れ先に、まあ、借金してるわけですよ。で、まあ、銀行なんかとこう金利スワップ契約を結んでますよっていう状態で、変動金利を払ってるんだけど、まあ、変動金利だとリスクがあるんで固定金利と交換しましょうっていう取引をしてるわけですね。で今回この問題で読み取りづらいのは、どこまで会計処理が終わってるのかっていうことと、あとは当社がどういう誤処理をしてしまってるのかっていうところの読み取りです。これが最大のポイントです。まあ、これ結果的に難しいですから、この金利スワップは読み取りづらいし、できなくても全く問題ないです。はい。表示科目はね、表示科目はできてほしいですけど、この支払い利息とかね、こういうところの変動については合わせられなくても全く問題なかった問題です。はい。で、まず、はい。金利スワップといっても、まずはこの普通の借入先に対する借金、この利息の返済っていうのがあるわけですよね。今回2回です。まずはこれ、なんですか、その金利スワップの時にもお話しましたけれども、こっちはこっちで普通に仕分けはするわけですよ、支払い利息の。でこの問題ってこっちの仕分けはもう終わってるって読むしかないです。こっちの仕分けは明確には書いてないですけどね、はい、今回の問題は資料1に計上されている各種、借入金勘定に関する契約勘定は適切に処理されてますよとしか書いてないです。ですから、こっちの通常の借入利息について処理が終わったか終わってないかというところは特に言及はしてないです、直接的には。ただ、未処理とも書いてないです。ですから、まあ、これについては未処理と書いていないというのが、まあ、決定的ですし、あとはやはりこれもまあどっかでなんか、ね、まあ、本試験を受ける上での、まあ、テクニックってことじゃありませんけれども、通常、現金預金って貸引よりも後の資料で動きませんよと。現金預金勘定、これ借金返済してるわけですから、まあ、おそらく現金で、まあ、現金、まあ、基本的な現金、現物返済っていうのもまあなくはないかもしれませんけれどもね、まあ、それも書いてないですけれども、普通は現金で支払ってるはずなんで、まあ、仮にじゃあ現金ですって仮定したとしたりしてですよ、これをじゃあ未処理って読んじゃったらば、この仕分けを追加で切るのかって言っちゃうと、ね、この現金貸し方のところですよね、これが動いちゃいますよ。そうするとやはりこの借入金のところで現金預金勘定がまあ動くっていうのもおかしな話ですし、これはもうあくまでも受験上ね、今までの試験傾向っていう上で、あくまでも、ね、その抱き合わせ株式とかの場合に現金預金が動くっていうのはまあありましたけれどもね、ですけれどもそういうケース以外で現金預金動くっていうのはまずない、まあ、指示があったら別ですけれども、今回そういう指示もないってなってくると、やはりこれはこっちはね処理が終わってるんじゃないかって読むしかない。であればこっちですよ、金利スワップの方です。金利スワップの方の仕分けが、まあこれはね未処理じゃないです、誤処理してるんです今回。でこの指示っていうのが、はい、これカッコ4番ですね、この借入金の資料のカッコ4番見てください。はい、そこにですね、まあ、下の方ですね、当該金利スワップは所定の条件を満たすことから金利スワップの特定処理を特例処理を採用しますよと。なお、ここですね、なおの次の変動金利の収入については資料1の受取利息勘定に、また固定金利の支出については資料1の支払い利息勘定に暫定的に計上されたままですよ。これです、この文章、この文章、つまりこれは仕分けはもうしてるんです。どういう仕分けか、こういう仕分けです。はい、変動金利の収入、これですね、交換するわけですから変動金利はもらえるわけですから、変動金利の収入については受取利息勘定に計上してますよ、こうです、こういう仕分けだからしてるわけですよ。で固定金利の支出については支払い利息、これですね、これに、まあ、計上した、こういう仕分けを暫定的にしてるんですよっていうことです。ただこの仕分けって合ってますかってことです。これ間違ってますよね。これどこが間違いですか。はい、まあ、金利スワップの仕分けって変動金利固定金利の仕分けをまあ順額でね、講義のところでは順額でこうまあ切るようなあの説明をしましたけれども、これ一応だから変動は変動、固定は固定っていう仕分けを分けてるわけですよ。 その時にこれ間違ってるのこれです。ここ、これが間違ってるんですよ。ここ、こっちは合ってますよ。別に支払い利息としてまあね、払ってるわけですから、これで別に合ってるわけですよ。こっちが間違ってるんです。はい、あくまでもこの勝ち負け、変動と固定のね、その金利の差っていうところが損得なわけですね。勝ち負けなわけですよね。で、そこの勝ち負けって何勘定で加減算するんでしたっけ。これ支払い利息ですからね。ですからこれっていうのは支払い利息勘定にするべきなんです。でも受け取り利息勘定になっちゃってますよ。だからこれは要はこの今黄色のね、これ線書いたこの科目を支払い利息勘定に振り返し分けしてくださいねってだけです。それだけすればいいんです。これって特例処理ですし、時価評価をする必要もないですからね。ですからこれは、はい、仕分け、解説の方を見ていただきますと、解説の仕分け、修正仕分けって書いてると思います。受取利息840を支払い利息に振り返っている、ね、支払い利息のマイナスとしてね、振り返っているわけです。そして、1200の方も同じですね。受取利息を借り方に持ってきて支払い利息の貸し方マイナスという形になっているわけです。はい、まあ、ここですね、ちょっと読み取りづらいというところがあるかと思いますが、まあ、やってることは実はいつもの金利スワップと同じということになります、ね、ただまあやはりこの緊張感ある中の本試験ぶっつけ本番で、こういうねちょっと読みづらい問題出ちゃいますと、でしかもまあ金利スワップっていうもともとがちょっと難しい論点なわけですから、まあ、これはやはり、このねこのあたり多分受取利息と支払い利息が連動して間違っちゃう可能性もあります。ここは飛ばしちゃったりね、間違うと、まあ、ここ間違ってもしょうがないですね。この2つ、受取利息とか支払い利息は配点があってね、間違っちゃってもしょうがないところです。はい。で、あとはですね、解説しどころとしては、賞与いきましょうか。はい。で、賞与に関しては、まず、8の括弧1ですね。従業員の賞与支給に備えるため支給見込み額のうち当期の負担額を引き当て計上しますよってことですから、当然まあ引き当て金を、賞与引き当て金を計上すればよいということですね。これ回答への道にですね、8の括弧1の回答への道のこれ米印がなんか書いてるんですけど、これ別にこれ気にしなくていいですよ。このなんか解説はむしろなんか皆さんに誤解を与える可能性がありますんで、なんかね回答スペースを考慮して賞与引き当て金にしてますよとかってなんかこう書いてるんですけど、別にそんな関係ないです。これそんなんじゃなくて、普通にこれって8の括弧1読めば賞与引き当て金に計上するって普通に読めますから。ですから回答の道の8の括弧1の米印ですね、こういう見方をする必要はないと思います。はい、普通に問題読んで8の括弧1読んで、あ、これ引き当て金計上するんだね、じゃあ引き当て金計上しましょうでいいと思います。はい。で、あとは今回社会保険料ね、賞与に対する社会保険料が ありますが、まあ、社会保険料はですね、基本的に貸し方は未払い費用です。はい、保険料は一般的に契約勘定項目としてね、こう期をまたぐときっていうのは契約勘定項目で処理しますんで、まあ、未払い費用で処理をするということになりますね。まれにですね、賞与引き当て金に含めるっていう会計処理をしている会社もなんかあるようですけれども、まあ、間違いというふうに言い切れない、まあ、厳密な規定があるものでもないと思いますんで、別に、まあ、賞与引き当て金に入れることが、まあ、必ずしも、まあ、付随するんでね、付随する、まあ、項目として、まあ、入れるのも、まあ、絶対否定はできませんけど、ただ、まあ、なんですかね、やっぱり引き当て金じゃないですからね、ね、賞与引き当て、社会保険料っていうのは。ですから、あくまでもその性質も違いますしね、そもそも引き当て金の要件、じゃあ満たすんですかって言われてもね、まあ、やはりちょっと違う種類のものですから、保険料の未払いについては、通常は未払い費用で、まあ、処理するっていうのが一般的、まあ、指示があればね、もちろん賞与引き当て金に含めなさいとかあれば、まあ、そういうこともまあ、あるでしょうからね、まあまあそれでもまあ構いませんけど、指示があれば。はい、で、あとはですね、8の括弧4番については、役員賞与。ですね、これは引き当て金を計上しないといけないですね。まあ、回答スペースからも一応まあ引き当て金なのかなってことはまあ読めなくはないんですけど、これまあ22年の6月の株主総会においてって書いてますけど、役員賞与の支給っていうのは必ずですね、まあ、今回でいうとその翌期に実施する総会での決議っていうものが絶対に前提となって、それをもって支給が確定するんで、期末の段階では基本的に引き当て金を計上する形になってきます。ですからなんか未払い勘定とかをまあ立てたくなるんですけれども、これは引き当て金ですね。はい、引き当て金を計上するということになります。まあ、普通一般的にはね、ちゃんと丁寧に引き当て金計上するとかって書いてくれるんですけれども、今回書いてくれてませんからね、ちょっと迷った方もいるかもしれませんけど、 まあ、あとは回答スペースですかね。回答スペース、今回反感費の回答が独特というか、なんかこう役員括弧みたいな感じでしたけどもね、これも役員賞与引き当て金繰り入れ額っていうね形になったりとか、まあ、回答スペースから必ずしも読めるっていうものでもないかもしれませんけれどもね、はい、ただまあこういう総会の決議を通じてですね、翌期に支給する役員賞与につきましては通常引き当て金を計上します、はい、これもよっぽどなんか未払い金に計上しなさいとかね、指示があればまあそれに従ったらいいと思うんですけど、通常は引き当て金です。はい、であとは退職給付、退職給付、これは簡単ですよね、はい、退職給付は非常に簡単な、むしろなんかこう肩透かしというかね、非常に簡単な問題でした。あとは自己株式ですが、自己株式は、まあ、付随費用の取り扱いがありますので、まあ、これはね支払い手数料、営業外ですからね、支払い手数料は今回はこれ以外、まあ、この自己株式分と、だから残高試算表に乗っかってるね、今回はこれはまあ、確か仮払い金でしたっけ、自己株式勘定に含めてるんですね。ですからこれはちゃんと支払い手数料営業外に持っていかなくちゃいけませんが、普通それ以外の支払い手数料関係っていうのは、まあ、問題に特段指示があれば別ですけれども、通常は反感費の項目なんですよ。ですから残高試算表の支払い手数料勘定についてはもう反感費、まあ、印字されてましたと思いますけども、まあ、反感費に計上するというね、ことになります。はい、であとは、はい、11番の諸税金ですが、諸税金でちょっと特徴的なのが、括弧3番でしょうか、括弧3番のところに、追徴税額っていうのがあったんですね、340、ね、これ自体はまあ法人税と追徴でまあ簡単じゃないかって感じなんですけど、今回、未払い計上するって書いてるんですよね、払ってないと。まあ、よくあるのはもう仮払い金処理しちゃってますよとかっていうケースも多かったりするんですけど、今回は未払いなんで、このパターンっていうのは未払い法人税等に含めます、はい、これはちょっとなかなかない問題です。試験的にはね、過去の本試験での実績っていう意味ではないので、まあ、これこの年が結構こんな問題も出るんだなって感じだったんですよね。ですから当時はこれできなくてもしょうがないよねって感じだったんですけど、まあ、今回皆さんこれをまあ通じて知っていただければ、もう一回出ればねできると思いますんで、はい、あとは12番の税効果、これが特徴的ですよね。で、税効果会計ですね、こういうパターンの問題って最近の直近の超直近の本試験では出てませんけど、一応説明しておきます。で、これレジュメの方をですね用意しておりますんで、会社分類っていうレジュメがあると思いますんで、会社分類っていうレジュメを必ず見てください、はい、見ながら聞いてください。で、まあ、横にちょっと横に印刷できる方は置いておきながら、画面上でもいいんですけども、ちょっと見てほしいんですね。で、まずですね、この分類っていうのはそもそも何なのかっていう話なんですけど、これはですね、まあ、実は税効果会計って、まあ、国の税金資産計上する際に回収可能性の判断っていうのがありますよね。で、当然回収可能性がない国の税金資産っていうのは計上できませんよっていう話があって、で、まあ、要件として皆さんが覚えてもらっている、例えば収益力に基づくね、一時債等加減3枚課税取得、まあ、この課税取得の十分性がありますかとかね、そういうところを見ていくって話があったと思います。で、ただあれはまあもちろん基準に書いてる、まあ、間違いじゃないんですけれども、実際実務上ですね、実務上で判断するときに将来の課税取得の十分性があるかどうかっていうのってどうです？判断できますかって話なんですよ。もちろん、まあ、ある程度はできると思うんですよ。できると思うんですけど、なかなかそれを実際にやろう、どれぐらいの課税取得が生み出されますかっていうのを計算するのってなかなか難しい話もあるじゃないですか。なので、実はですね、これ実務上の取り扱いという形で適用指針がありまして、まあ、実務上をですね、そういうところを判断するときには、こういうふうにしてくださいねという取り扱いが載っているんですね。で、それが、レジュメにも書きましたね、この国の税金資産の回収可能性に関する適用指針というものになります。はい、でそこをちょっと読んでほしい、見て読みますけれども、この適用指針では過去3年および当期の課税取得や経営環境の著しい変化の有無などによって企業を5つの分類に区分し、でこの区分に応じて回収が見込まれる国の税金資産の計上額を決定するということにしてますよということなんですね。 はい、つまりその将来の課税取得の十分性っていうその判断要件っていうのがあるんですが、それっていうのを実際に客観的に見積もるのが実務レベルのところではなかなか面倒くさいっていうところがありますんで、だったらばこういう目安を適用指針で作るので、これを目安にしていくら国の税金資産を計上するかっていうのを各会社ごとに検討しなさいという、まあ、そのルールですね、ルールブック、これがこの適用指針の内容なんです。じゃあ実務レベルでどうやって判断するかっていうと、そこにフローチャートが載ってると思います。はい、まあ、こんな感じ。例えばまず過去3年間および当期において十分な課税取得が発生しているかどうか、こういうところを検討していくんですね。ポイントなのは過去3年とか当期なんですよ。つまり収益力に基づく一時差益加減3枚課税取得っていうのは、言ってみればね、将来ちゃんと課税取得が発生されますかっていう話なんですけど、実際問題はその将来を見積もるってなかなか難しいですから、適用指針においては、ね、実務上はこうやって過去の実績なんかを考慮して、じゃあ決めていただければいいですよっていう形でこう、ね、指針が出てるわけです。で、過去3年間および当期において十分な潤沢な課税取得が発生している会社ですか、それがイエスだったらば、あなたは分類1の会社ですっていうふうに振り分けられるんですよ。これ分類1から分類5があるんですが、分類1の方がまあ有料というか、まあ安定的に毎期毎期利益を出しているような会社というイメージです。で、分類5の方が安定じゃない、まあ、危ないと、まあ、悪い会社ってわけじゃないんですけど、あまりこう、まあ、言い方悪くすれば悪い会社なんですけど、安定的に利益を出してませんねっていうふうな会社ほど分類1から5になっていくっていうね、そういう感じです。はい、で、まあ、このね、イエスだったらば分類1と、でもしノーですよと、ね、過去3年当期十分な所得ないな、だったらノーに進むわけです。でノーに行っていただくと、過去3年当期すべてにおいて重要な税務上の欠損、まあ、赤字ですよねが発生し、翌期も重要な欠損が、ね、生じる見込みですよ、もう相当ダメですよね、言ってみれば。それがもしイエスってなっちゃったら、これはもうちょっとね、あなたは分類5の会社ですよっていうふうに振り分けられちゃいます。でここがかろうじて、いやそこまで悪くないよと、ね、そこまで悪くないよだったらばノーに行くわけですね。じゃあノー行くと、過去3年当期において重要な税務上の欠損の発生はないですか、ね、でこれについて、いやありますと、ね、発生ない、いやありますノーですということだったらば、これは分類4になるわけですね。はい、まあ、分類5と4っていうのは両方ともまあダメなんですけど、分類5っていうのは本当にもう翌期ももう欠損金が生じますよとかって、本当にもうどうしようもないみたいな、過去も将来ももうずっと赤字みたいな、そんなのが分類5ですよ。で分類4っていうのはだから、まあちょっとマシですよね、ちょっとマシで、この3年間当期において重要な欠損金はないですよと、ね、そこまでの赤字返しじゃないんですよっていう場合は分類2か3になります。ここの細かい住み分けっていうのは、まあ、ちょっと細かくなっちゃいますんで、そこをなんか自力で分類させるっていう問題は出たことありませんから、ね、問題上はもう分類何の会社ですって結論を与えてくれますんで、まあ、ここはまあイエスに進んだ場合、分類2もしくは3になるんだって思っていただければいいです。はい、じゃあこの分類ね、分けられました。でこの時に、じゃああなたは分類1の会社ですよってもしね、判定された場合は、じゃあどうなるんですかっていうと、その会社はもうめちゃくちゃ課税取得を生み出すことがもうね、安定的にもう担保されているような会社なんで、もう言ってみれば特待生です。なのでこういう会社はもうすべての国の税金資産、つまり差異が発生したものについてね、すべてもう国の税金資産として乗っけていいですよと、つまり回収可能性がある会社なんだっていうふうにもう見なしちゃっていいですよっていうのが、この分類1の会社です。はい、ただやはり分類2以下、分類2よりも、ね、以下の会社だったらば、やはりちょっと危ない側面があるわけですよね。本当に超優良会社っていうわけじゃないんで、ちょっと時によっては課税取得が少ないケースなんかもあるかもしれない。でそういう、まあ、ちょっと不安定要素をか、まあ、持ってる会社っていうのは、やはり当期にね、将来減産一時差異が発生しました。じゃあそれに対して税率かけた 40% なら 40% かけたね、金額を国の税金資産として全部計上できますかって言ったら、それはちょっと待ってくださいと、そこまでね、計上するのはちょっと厳しいんじゃないですかってことで制限がかかるんです、分類2よりも下っていうのは。でその制限として、例えば分類2だったらば、これもレジュメのところに点々点の横に書いてますけれども、分類2はですね、言ってもまあまあいい会社ですからね、いい会社ですから、まあ、そこまで制限ないです。ここに書いてる通り、スケジューリング、ね、スケジュール、まあ、スケジューリングって言いますけど、スケジュールを立てられない一時差異以外であれば計上していいよ。 っていう風なルールになっています。スケジューリングっていうのはね、あ、これもまあ確かなんか東連か補助でしたっけ、なんかでありましたけれども、要はスケジューリングっていうのはその際っていうのが際というかそのまあ際ですね、例えば減損でもいいし商用でもいいんですけれども、その際がいつちゃんと解消する見込みなのかっていうことですよね。つまり税務上法人税法上いつ損金経理されるのかっていうその時期がちゃんと分かりますかってことなんですよ。これがスケジューリングなんですよ。例えば商用引当金とかだったらば普通は翌期に必ず解消されます。翌期に損金経理されます。ですからこれっていうのは通常スケジューリング立てられないってことはまずないんですね。商用引当金とかっていうのはだって絶対払わなくちゃ、払った段階で損金として算入されますんで、その段階でさえ解消しますんで、そうするとその商用引当金に対して一時債に対して国の税金資産を計上することって問題ないですよね。だって翌期にはちゃんと解消するわけだから、そこで減額効果得られるはずだから。でも減損損失とかだったらば、ね、減損とかって非償却性資産ですから、とは限らないな、だ土地だな、土地に対する減損にしましょうか。土地に対する減損損失とかの場合っていうのは、土地をですね将来売らない限りは結局損金に算入されませんし、債は解消しないんですよ。ですから例えば土地に非償却性資産に対する減損とかの場合っていうのは、ちゃんといつ売却しますかとかっていう、そういう計画ですね、こういうものが立てられないっていうのは、つまりこれはスケジューリングできてませんよっていう判断です。でこの分類2っていうのはそういうスケジューリングが立てられない際、つまりいつ債が解消するかもわからないような際っていうのは、これは計上するの待ってくださいって言ってるんですね。ただそれ以外スケジューリング立てれるんだったらば、それは全部計上していいよ、基本的にいいよということを言ってるわけです。で分類3です。分類3についてはやはり分類2よりもちょっと危ない会社になってくるわけですよね。そうすると分類3はもっと制限かかります。分類3の場合っていうのは、ね、じゃあ一時将来減産一時債が発生しました、ね、じゃあそれに対して税率かけた金額を国の税金資産として計上できるんですかって言ったら、なかなかですね、できるのもあるんですよ。できるのもあるんですが制限があります。その制限っていうのが、5年以内に解消するような一時債だったらば計上していいですよってことです。つまり分類3以下っていうのは危ない会社です。今後潰れるかもしれないですね。そういうリスクもあります。だから計上するとしても、もう5年以内に解消する際相当額しか国の税金資産については計上しちゃダメだよっていう制限がかかるんですよ。これが分類3なんですね。はい。で、分類4っていうのはもうもっと制限かかります。これは分類3の本当にまあより制限強いバージョンなんですけど、まあ、そこに書いてる通り、翌期に解消する一時債だけならね、その分の債にかかる国の税金資産だったらば計上していいよって話です。それ以降に解消する予定のあるような債っていうのは、それはもう計上しちゃダメ、ね、そもそもその時にもう会社があるかも分かんないんだから、ね、あなたの会社ちょっと不安定なんだからってことで計上できないんです、ね、で分類5の場合はこれはもう一切ダメ、分類5に分類された段階でもうこれは一切計上はできませんって判断になっちゃいますね。ですからまあ分類1の真逆です。分類1は超特待生ですから制限ないんです。もう分類あなたは1ですよっていう風に適用指針上で判断されたら、もうそれでもうフリー、もう全部計上できるって感じです。これが分類1なんですね、はい、ですから実務上というのはこういう形で、国の税金資産を計上していきますよってことです。で一応下にですね例題入れてます。で例題なんですが、まず、まあ、分類2に該当した会社っていう例題を入れてます。まあ、項目ね、まあかまあ、項目はまあ何でもいいっちゃ何でもいいんですけど、貸引商用で投資有価証券評価損にしてみました。で、当期末の一時債が与えられてます。これもし分類1だったらば全部の債に対して当然税率かけた金額、今回まあ 30% なんで 30% かけた金額を全部国の税金資産として計上できますよ。だって特待生ですから何の制限もないですからね、例えばこれ投資有価証券評価損ってスケジューリング不能って書いてますけど関係ないです。もうそんなのは関係なく、ここはもう制限解除ね、本当特待生なんです。ですからね、よく特待生は学費免除ですとかありますけど、もうそんな感じ、ですからとにかく発生した際に関してはとにかくもうすべて分類1の、ね、会社であれば計上していいですよということになってるんです。ただ今回は分類2の会社です。分類2の会社っていうのはちょっと危ないかもしれないって要素が、ね、絡んできますんで、スケジュールを立てれないような際は計上しちゃダメ、でもそれ以外はいいよってことなんで、今回のケースで言うと1万2000 3万3000の際に対する税効価額、これは OK ですから、結論として1万3500は計上できますよということです。はい、あとは分類4です。下に例題があります。分類4、分類4のケースです。分類4って何でしたっけ。翌期に解消する際だったらば計上できますよって話でしたね。で、今回それはどうかっていうと、はい、貸引と賞与、これは翌期のスケジューリングって見てみると、ね、当期末残高と同額、ね、これが要は解消されますよって意味です。ですからこれはスケジューリングできているってことです。なので1万2000と3万3000ですね、はい、でこれの合計と、あとは退職給付引当金です。退職給付引当金については、まあ、当然積み増しをしていて、翌期に解消、まあ、今回4万歳があるわけですけれども、翌期中に全員従業員辞めるわけはありませんから、まあ、そのうち一部ですね、歳が解消するってことがあるわけですね。で、今回2000だけは解消するでしょうというふうに見込んでますんで、この退職給付引当金のうち2000についての部分、これは翌期に解消するんだから、ここの部分だったらば税効果ね、計上していいよということです。つまり1万2000と3万3000と2000、これの 30% です、はい、この部分の国の税金資産だったらば計上していいよっていう話なんですね。ただです、もちろんこれはベースです。まずで、じゃあね、分類4の会社なんですけど、これ今ね、1万4100の国の税金資産、これまあ当然計上できるんですけど、ただですね、こういう危ない会社の場合っていうのは、確かに今回一次歳がね、1万2000、3万3000、そして退職給付の2000、これだけの歳があるわけですけれども、そもそもこの会社って危ないじゃないですか。なので、これ、翌期にね、この1万2000、3万3000、2000の歳が解消する、じゃあ国の税金資産1万4100計上できるのかっていうと、実はできない時もあって、どういうことかっていうと、仮にこの会社、この分類4の会社がそもそも、一次歳等加減3前課税取得、ちょっと略して課税取得としますが、そもそもこの会社、分類4の会社、翌期に一次歳等加減3前課税取得がそもそも4万しかなかったらどうなります？仮にこの分類4のケースにおいて、翌期のね、見積もった課税取得はどうやら4万ぐらいしか多分生まれないよというふうにもし見積もられたらどうなります？今この分類4の会社、引当金の一次歳って1万2000ですよね。そして賞与が3万3000で、退職給付が2000ですから、合計すると4万7000の歳があるんです。4万7000の歳に、まあ、要は言って、まあ、一括でやるなら 30% かけたら1万4100なんですよ。でもそもそもですよ、この会社翌期に課税取得が4万しか発生しなかったらどうでしょう？これ計上できます？じゃあダメですよね。そもそも一次歳よりも所得の方がこの会社ちっちゃかったら、このね、貸引と賞与と貸引の歳の 全額について当然税効価格乗じて国の税金資産計上して、それ計上したらおかしくなっちゃいますよね。回収できないところが発生しちゃうわけですから。なのでもしこの会社が翌期の課税取得が4万しかないんだったらば、これは当然4万が限度です、はい。つまり4万 ×30% の1万2000、これしか国の税金資産は計上できませんからね。この辺大丈夫ですかね、はい。この会社あくまでも、ね、この分類4のケースっていうのは、そもそもスケジューリング翌期までの、ね、翌期に解消しますよっていうスケジューリングを組めるようなものしか、税効果の対象にはなりません。ですから今回は確かに1万4100、これ自体は間違いじゃないんですが、ただもしこの会社の課税取得そのものが翌期4万しか発生しないんだったらば、当然これを超える、ね、だって税金の減額効果っていうのは得られるわけないわけですから、であればこの課税取得4万が限度です。国の税金資産として計上できる。だから4万 ×30% の1万2000、これが国の税金資産としての限度ですよってことです。で1万4100と1万2000の差額が結局は評価性引当額になります。回収できないんでなりますよね。 そういうことですね。ですから、あくまでも課税取得ですね。これが、まあ、もちろん、ね、分類4とか 5, にな5はまあできませんけど、分類3とか4になってくると、このそもそも課税取得が預金にね、もし、今回みたいに1万4100っていうふうに国の別税金資産が計上できたとしても、計算できたとしても、そもそもの課税取得が今回で言うと4万しかないよと。いうことだったらば、まあ、当然それをね、限度としかね、計算できませんよって話なんで。で、こういう課税取得4万しか発生しないとか、こういうところにはですね、当然タックスプランニングの金額とかね、こういうところも当然まあ織り込むことはできます。はい。例えば、将来課税取得が、収益力に基づく課税取得が4万しかない。でも、預金に、例えば含み益のある資産を売却して、所得を生み出す計画がありますよ。それによって、4万1000の、まあ、所得相当が生まれますよ。だったらば4万1000でもいいです。ただ4万1000だとしても、結局はこの1万4100は計上できますよね。これ仮に4万1000だとしたらいくらですか、これ。1万2300になりますよね。1万2300になりますから、1万2300が限度です。はい。って形で、まあ、ここのね、金額のところにはそういう、まあ、タックス分とかも当然、まあ、考慮はできるんですけど。はい。っていう感じです。これがまあ実務上 の、まあ、あのフローというかですね、やり方になるんですね。ですから、この分類4とかっていうケースは、なかなかまあ本試験でも、この本当にですね、この当時の、この時の試験員ですね、が非常にこう税効果をですね、すごくなんか専門にされているような、実務家さんだったらしいんですよね。なので、こういうちょっと税効果の凝った問題が、一時連続して出たっていう時期がありました。はい。まあ、この実務家の方はですね、今皆さんが受ける試験では担当はされないので、まあ、ここまでの問題というのはなかなかね、まあ、出る可能性は高くはないかなと思ってるんですけどね。はい。で、まあ、じゃあ今のを踏まえて、このね、この補助問題、見てもらいますと、12番ですね。12番の括弧1番です。これ3行目に分類4ですよって書いてますね。そうすると、当該分類では、翌期の一次歳と加減算前課税取得の見積額に基づいて、翌期の一次歳のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積もる場合、当該繰延税金資産の回収可能性があるものとされる。これも難しい表現してますよね。要はこれ簡単に言えば、翌期中に解消する一次歳だったらば計上できますよってことです。ただし、ここで言ったように、見積もられる課税所得を限度としますよということです。これ言ってるのは。ね。翌期に解消する一次歳は計上できますよ。ね。分類4だから。ただし、課税所得、翌期に発生する課税所得を限度として計算してくださいね。ということを言ってるんです。で、それを踏まえて、括弧に、12の括弧に見てもらうと、2段落目見ましょう。当期は翌期に、つまり2023年3月期において、一次歳と加減算前課税所得が5万2000生じると見込んでますと。まあ、ここでいうところのこれですよね。はい。5万2000生じますよ。で、これは、翌期にスケジューリングされる一次歳の解消見込み額の合計額よりも少ないって言ってますね。まさにこのケースなんですよ。今回、はい、最終ページですか、これは。最終ページだと思いますが、はい。税効果の資料がありますよね。当期末、前期当期における一次歳は、ね、以下の通りですよ、みたいなのありますよね。未払い事業税からざっと載っております。で、これの当期末っていうところを、まあ、一応計算していくと、ね、で、まあ、これ対象給付なんかはね、2500、翌期分だけですから、2500って書いてますけど、まあ、これを計算全部足していくと、5万、一次歳そのものは、翌期に解消する一次歳っていうのは、5万3746になるんですね。同じです。だからこれを、これかける、じゃあ 30% を全部国の別税金資産計上できるんですかって言ったら、それはできませんよってことです。あくまでも、ね、この12の括弧2に書いている通り、翌期の課税取得は5万2000しか発生しないわけですから。であれば当然この5万2000が限度なんですよ。どう考えても。だからこの問題って結果的にはこの5万2000かける30%ってしたものを国の税金資産として計上するだけっていうですね。実は分かれば非常に計算は簡単だったっていうですね。そういう問題になっています。はい。ただまあこれは特に初見でね、これが分かるっていう方は、まず皆無に等しいかなというふうに思いますので、 ここはもう今回を通じてレジュメとかですね、を通じて、ちゃんと理解の方をですねしていただければ良いということになります。登記分というのは 52,000×30% の 15,600 でしょうか、ね、この金額が国の税金資産ということになります。はい、ということで、これが税効果ですね。ちょっと補足ということで、一応、もしね同じような問題が出たらもうできちゃいますよね。同じようなパターン出れば、あ、来た来たと、今回はこっちが少ないパターンなんだから課税取得の方でもう計算したらおしまいだって感じでねできちゃうと思いますんで、同じような本当に同じようなパターンだったらば、ぜひね、これは解いてほしいかなと思います。はい、ということで、税効果ねちょっと説明しましたが、計算の方はおおむね以上ということにしたいと思います。で、計算のですね一応ランクの方も申し上げますが、ですねどうでしょうか。まず貸借対照表ですけれども、借り方の国の税金資産、破産構成債権等が三角、あとは貸し方の、未払い法人税等がね追徴絡むんで一応三角でしょうか。で、あとはその他有価証券評価差額金ですかね、これが三角、回収不能っていうところですね。はい、あとは損益計算書の受取利息と支払い利息、これは三角でいいと思います。そして、法人税等調整額も三角と、あとは販管費ですね、販管費の貸し引きの繰り入れもちょっと難しいですから三角で、あとはキャッシュフロー計算書の、どうでしょう、当時の受けた方の実際のね、その所感というかそれを鑑みてやると BCBCEG が三角、はい、現金同等物、この辺は上級でねちょこっとやりましたけど、なかなかここは書くの難しいかもしれませんね。営業投資活動財務活動あたりは書けてほしいと思います。はい、ということで、そんな感じでしょうかね。それの下に書いてある別解は、基本的には別解はないかなという感じで見ておいてほしいかなというふうに思います。はい、ということで、それらを総合して、ボーダーラインですね、34、5点という形になりますので、これを目安にですね、一発目でもしそれを到達している方はですね、特に初見でそれ言った方はもうすでに当時の本試験であれば、受かっている可能性が高いとね、あと理論の出来次第ですけど、そういう形なんでね、非常に順調かなというふうに思いますし、ちょっとできなかった方もですね、やはり本試験問題大事ですから繰り返し、もう一回は最低でも解いてみてね、欲しいかなと思います。はい、では計算の解説は以上としますので、一旦これ切ります。で、次ですね、理論の問題ありました。理論問題の解説をねしていきたいと思います。はい、ではですね、2時間目は理論問題ですね。こちらの方を少し解説の方を加えていきます。ではレジュメの理論問題ですね、こちらの方を見てほしいんですが、今回も予告なしでですね、ちょっと問題の方を改めて解いてほしいかなというところを入れております。で、あとはやはりね、この超直前のところは他項対策という形でですね、ちょっと気になるところを問題として出しているところもあります。はい、でまず1番ですね。1番はこれは規定の企業会計原則のですね、資産会計のよく本当にオーソドックスなですね、虫食い問題となっておりますので、やはり一般原則の規定の穴埋めもそうですし、こういう損益会計もね、よくある穴埋めっていうのはあるわけですけれども、資産会計もよくある穴埋めありますんで、こういうところはしっかりね、そろそろこう精度を高めた暗記の方をしていってほしいかなというふうに思います。はい、で2番ですね。2番は1回答練でも聞きましたが、改めてこの時期に、予告がない状態で書けたかどうかというところを確かめてほしかったので、もう1回出してます。でまずこれは個別的対応ですね、個別的対応について説明してくださいということですから、その内容ですね、これはベタ書きで書いていただければ良いということになります。やはりこれはもう試験対策になってきますので、しっかりと書けた方が良いと思います。はい、であとは3番です。これに関連する問題は答練でも出していますが、今回ちょっと角度を変えてですね、少しちょっと違う角度で、出しています。3番です。売上高と売上原価の対応関係は一般に個別的に対応しているものと考えられるが、ある事象によって売上高と売上原価の対応に変化が生じ、個別的対応から機関的対応に変質するケースがありますと。でここでいうある事象とは何ですかと。でこの個別的対応から機関的対応に変質するって言ってますけど、これもですね、その学者の先生の著書、その方の著書のところからの表現そのまま乗っかってます。ちょっと癖のある言い方なんかもありますんで、そのまま乗っけてます。 ですから仮にそういう、ね、表現で、本試験出た場合の、まあ、免疫をつけるっていう意味ではですね、まあ、1回見とけば多分あこういうこと言ってるんだなって分かると思いますからね。はい。で、これはどういうケースかって話ですね。要は個別的対応が、まあ、壊れちゃいますよねっていう話なんですけど、はい。ここにちょっと黒板書きましたが、まあ、これ商品 A と思ってください。まあ、商品 A が売り上げた。で、当然それと個別的に対応するものっていう費用っていうのは A の売り上げ原価なわけですよね。で、そこのところで、ね、この個別的対応から期間的対応に変質しますよっていう方、これも非常に特徴的ですよね。はい。まあ、個別的対応が破壊されますよなんて言い方もね、まあ、してるんですけれども、ここの売り減という費用に、評価損ですよね。評価損。評価損、これを売り減に算入した場合、この評価損っていうのは当然、まあ、未販売の商品に対する、まあ、損失になってきますんで、ね、A とは関係ないっちゃ関係ないわけですよね。確かにこの評価損、ね、評価損っていうのは営業していく上で、まあ、不可避的に生じてしまうっていう側面はあります。評価損っていうものはね、営業していく上で、まあ、しょうがない、まあ、それは生じるもんだよねっていうところはありますんで、売上とね、じゃあ絶対に対応関係がないのかっていうと、そうではありませんよ。で、こういうことはですね、この学者の先生も言ってるんですね。今回この問題とは別にですね、その多分次のページというか次の講義録レジュメのところになると思うんですが、個別、棚卸資産評価損と個別的対応っていうね、文章が載っています。これ覚えるっていうよりは理解中心に特にアンダーラインしているようなところを、読んでおいてほしいんですよ。そうするとその読むことによって免疫がついて、もしこの先生がちょっとね特徴的な表現で問題出したときに多分読み取れる力がつくと思いますんで、解説の文章だと思って読んでおいてほしいんですね。はい。で、この、まあ、文章をですね、まあ、読んで読みながらでも結構なんですけれども、そこにですね、まあ、こう書いてます。ちょっと読んでいきますと、棚卸資産の評価損は一定の在庫を抱えて営業活動を推進する企業にとっては不可避的に発生するものであると考えた場合、当該評価損が当期の売上獲得に無関係であるとは言えませんねと。ですから売上原価に、ね、この評価損というものが算入されるという根拠もまさにこの点にあると考えられますと。確かにこの売上にね、全く無関係な費用かっていうとそうじゃないんだから、確かにこの評価損っていうものを原則売り減にしましょうねっていうルールを設定してるね、この基準の決め方っていうのも、まあ、一定の理解はできますよっていうことですね、言ってるわけです。で、確かにこのように考えれば棚卸資産の評価損と売上高との対応関係を認めることは可能ですと、ね、確かに対応はしてますよ、まあ、個別的とは言ってませんよ、対応はしてるんじゃないか、ね、と言ってますと。はい。しかしこれはあくまでも概念的な対応であり、対応の媒介となる具体的な財は存在しない、まあ、この辺は東連でもやりましたよね。対応の媒介となる具体的な財は存在しない、したがってこれは期間的対応の範疇に含まれるんだって言ってます。はい。これは個別的対応じゃないよ、むしろ期間的対応の範疇になっちゃうんだよって言ってるわけですね。はい。で、以上のごとく棚卸資産の評価損を売上原価に算入した場合、現行会計において唯一存在する個別的対応関係である売上高と売上原価の対応に変化が生じ、当該個別的対応の関係が失われることになりますと。すなわち個別的対応が期間的対応に変質すると考えることができるということを言ってるわけですね。はい。したがってこれも回答があった通り、棚卸資産の評価損を売り減に算入した場合ですね、こういうことが起きた場合です。評価損を、売り減として処理した場合ですね、これが、まあ、ある事象ということに、その変質するためのある事象ということになるわけですね。はい。つまりイですね、イが正解と、3番はイが正解ということになります。はい。まあ、こんなですね、そのこれもね、なんですかね、期間的対応に変質するんだっていう言い方、単純に個別的対応関係が失われますよだったら分かるんですけど、なんか期間的対応の範疇なんだとかですね、それに変質するんだっていう言い方なんか非常にこう特徴的な、ね、表現を使われておりますんで、その辺の表現が分かんないと意外とこの3番の記号選択も問題読んだ時になんか分かるようで分かんないみたいな感じで自信を持って回答することができないかもしれませんから、一回この文章読んどけば これああいうこと言ってんだね、個別的対応が失われるって話をしてるんだなってことが分かると思いますんで、 まあ、同じようなね、そういうまあ似たような表現出てきたらですね、あの時やった話だなっていうふうに思い出してほしいかなと思います。はい、あと4番ですね。4番については、数量計算、棚卸さんの数量計算である継続記録法の話ですね。で、実はですね、この先生は数量計算の話なんかも実はこれ言及してるんですよ。で、これちょっと当然に出していないところなんで、ちょっとプラスアルファって形で今回ね、出してみました。はい、4番です。棚卸さんの数量管理、まあ、これ数量計算のことをですね、この学者の先生は数量管理の方法という言い方をしてましたね。はい、数量管理の方法である継続記録法について説明してください。また当該方法は資産負債感と費用収益感、まあ、要はもう察しはつくと思うんですけど、これはまあ要は収益アプローチとか資産負債アプローチですよ。資産負債中心感とか費用収益費用中心感と同じ、はい、まあ、こういう、ね、言い方をすることもありますよと。いずれの思考と整合的ですかということを言っています。で、まずは継続記録法の意義、こちらをまあ書いてもらうと。この辺も結構盲点で、皆さんちょっと忘れてたところもあると思います。ここですね、あまり言ってなかったかもしれませんね。ちょっとですね、まだ時期的には全然間に合いますんで、この棚卸資産の数量計算と金額計算ってありましたよね。まあ、金額計算の方は先入れ先出し法とか後入れ先出し法ですけれども、この数量計算の方って継続記録法とか棚卸計算法なんですけど、ここの論点もちょっと重要度をワンランク上げてもらってもいいかなと思います。はい、一応著書のところでこの先生ね、結構書かれてたりしますし、一応他校さんなんかも見ていくと、この継続記録法とか棚卸計算法っていうところをちょっとね載っけてるところがありましたんで、ちょっとここのところは見ておいてもいいかなと思いますんで、ぜひですね、棚卸資産のですね、継続記録法とか棚卸計算法の定義のところですよね。通常テキストある方はそっちでも構いませんし、直前テキストでも構いませんから、ね、ちょっとそこの論点は全体的に押さえてみるといいと思います。で、それプラス今回の問題ね、ちょっと対応できるように。で、ここで見てほしいのが、この資産負債感と費用収益感のいずれの思考と、ね、継続記録法が整合的ですかって話です。はい。で、これ、まあ、いずれかをね、まあ、丸で選択してくださいねって形なんですけれども、これはですね、はい、これもレジュメの、多分次のページにといいますか、次のレジュメですね、めくっていただければ載ってます。はい、ちょっと読んでいきます。結論としましては、継続記録法は費用収益感による思考。で、棚卸計算法は資産負債感による思考を表していると。まずこの結論ですね、これはぜひ押さえておいてください。はい、継続記録法で表される収益費用感の費用収益感の棚卸資産会計においては、算出される、すなわち間接的に把握される数値は期末数量ですよ。これ言い換えれば、払い出し数量は直接計算されるってことです。棚卸計算法っていうのはこういう、まあ、原価ボックスを書くんだったらば、当然まあ機種があって受け入れ計算して、で、払い出し数量を計算して、で、この期末の商品ですね、ここは間接的に計算するっていう方法です。ですから、当然、この払い出し数量、払い出し数量っていうところが、当然、損益計算書に影響する売上原価になってきますんで、ここをちゃんとしっかりと直接的に計算してますんで、まあ、費用収益感と資産負債感、どっちがね、整合的ですかって言ったら、これは当然、まあ、いわゆる収益費用アプローチの考え方と整合的ですねってことです。一方で、棚卸計算法ですね。棚卸計算法っていうのは、もう、これはもうご存知の通り、機種があって、まあ、当期ね、受け入れはしますけれども、払い出ししません。むしろ、BS 面のこの実地の金額をちゃんとカウントしていきます。そして、ここの金額。ここは、むしろ間接的なんですね。間接的ですから、もうここのところって、ね、正直だって原毛とか入ってるとかそういうことすらわからないですよね。そういうものが売上と結びつくわけですから、もはやもう対応関係そのものを放棄しています。そんなのどうだっていいっていう思考ですよね。むしろこっちちゃんとね、もうちゃんとこう現場に行ってカウントして計算して、ここどうでもいいみたいな。そういう感じなわけですよ。ですから、この棚卸計算法っていうのはむしろ BS 感と、まあ、整合的ですねってことを言ってるわけですね。で、棚卸計算法に関して、ね、こっちの棚卸計算法に関しては、これ以外にも、ちょっとアンダーライン引いてますけれども、 ね、例えば実際に販売された商品の数量を把握しようとする態度が見られないとかですね、したがってこの数量を把握しないということは、これはすなわち個別的対応そのものを放棄していると。まあそうですよね、ここがもうどうでもいいんだって感じなわけですから、個別的対応が放棄してますね。はい、つまり資産負債感による会計では費用収益の個別的対応はもう放棄されていると言ってもいいねと、まあ、そういうことを言ってるわけですね。はい、まあ、こんなことを特徴的な、ね、言葉として、こう論じてますんで、この辺もまあちょっと知識として読んでいただけるとですね、まあ、何かしらこの継続記録法とか棚卸計算法の問題出たときに、こういうことがちゃんと分かってれば、言ってる意味が分かれば、まあ、ちゃんとそれがきっかけとなヒントとなってですね、回答するべきことを導くこともできるでしょうし、ね、できるかもしれませんから、それでもできない問題はもう埋没問題、できない問題ですから、それはしょうがないですけども。はい、まあ、このやはり、今日 お見せしてるね、棚卸資産の評価損と個別的対応とか、あとは継続記録法、棚卸計算法っていうところの、まあ、ちょっとこの解説の文章、これをまあちゃんと理解、一定の理解ですね、これはまあくまでも学者の先生が著書の中で書かれている表現ですから、これをなんか書きなさいっていうことは、まあ、あまりね、そこまでは想定しにくいかなと思うんですけれども、ね、一応まあ読んでいただいて、特にアンダーラインなんかを中心に読んでいただけるとね、いいかなというふうに思います。はい、ではこの お配りしましたね、レジュメに関しましては、この理論問題ですねに関しましての解説は以上としたいと思います。はい、ではですね、残り、まあ、ちょっと時間もあまりないんですけれども、ちょっとまあ本当超直前ということで、まあ若干マイナーかもしれませんけれどもね、ちょっとやっていこうかなっていう保険論点、少しだけ見ておしまいにしたいと思います。で、今日見ていく保険論点はちょっと負債会計ですねのところから少しピックアップしていきます。一つがこれもレジュメに載っけてます。直前期から来てる方は、レジュメの方特に見てください。まあ、もちろん通常からの方も見てください。で、その上でまず数理計算上の際の取り扱いっていうところがあると思います。で、これは通常期のテキスト、これをお持ちの方だったらば238ページです。238ページのところにも集約できます。レジュメの方はね、ちょっと別途図解なんかも載っけてるんで、レジュメの方がもしかしたら分かりやすいかもしれません。本当ランクは C ランク扱いのところで、もう今から言っていく名称、用語というか名称ですね、名前、これだけでいいんで、ちょっと覚えてみてください。それが丸一番の重要性基準っていう言葉、あと2個目の回廊アプローチって言葉です。1色目で重要性基準、2色目で回廊アプローチ、ちょっとマーカーしてみてください。この名前ぐらいはね、ちょっとまあ C ランクとはいえ、本試験まで持っていけるかなと。はい、これ数理計算上の際の取り扱いって書いてるんですけれども、これどういうことかって言いますと、計算問題では例えば数理計算上の際が発生しましたよ、ね、ってなったら、基本的にはその際って当然計算しますよね、必ずしますよね。例えば数理計算上の際が発生しました、でもまあね、めんどくさいからやんなくていいですよって問題ないですよね。ただ まあ、実務上というか実際上っていうのは、数理際が発生してもその際については、まあ、見なかったことにできるというか、まあ、際はなかったものとして考えれると言いますか、まあ、計算一定の範囲であれば計算しないでいいよという、まあ、そういうルールもあるんですよ。で、それがこの重要性基準とか回路アプローチっていう話なんですね。じゃあまず重要性基準って何なんですかっていうと、まあ、ちょっと読んでいきますね。レジュメの方でちょっと読んでいきます。基礎率等の、基礎率っていうのはまあ割引率とかその死亡率とかインフレ率とかそういうものの総称ね、基礎率です。基礎率の計算基礎に重要な変動が生じていない場合には、計算基礎を変更しないなど、計算基礎の決定にあたって合理的な範囲で重要性による判断を認める方法を言いますよと。基準では対象級費用が長期的な見積もり計算であることから、このような重要性による判断を認めることが適切と考えてますよと。これどういうことかって言いますと、例えば対象級債務を計算するときに、当然その基礎率っていうものが当然ね、まあ関与、計算上ですね、当然それをまあ考えてですね、例えば機種の段階で、まあ 何率でもいいんですけど、退職率がね、例えば 1% でしただったらば、その 1% っていうものをもとにキャッシュフローを計算して、対象級債務っていうものを計算するわけですよね。で、その上で期末になってこの率が変わりました、変わりましたってなったら、その変わった、ね、その差額が差異じゃないですか。例えば まあ、わずかだけれども 1.02% に変わりましたってなったら、この 0.2% 相当が差異ですよね。であればこの差異についてちゃんと計算、差異の費用処理をしていくっていうのが、まあ、皆さんいつも計算でやってる処理じゃないですか。でも重要性基準っていうのは、はい、これ 1.02 に変わったとしても、この 1.02 でもう一回、ね、このつまり差異を計算しなくていいですよっていうことを言ってるんです。つまり 1.1% から 1.02% ぐらいの変化だったらば、まあ、言葉雑ですけれども、そんなね大したズレじゃないと、重要性ないよねってことです。要はなのでその場合はもう 1% のまんまでもう計算すればいいよ、つまりもう差異はなしっていう形でもう捉えちゃっていいですよっていうのがこの重要性基準です。はい、なのでこれ改めてね一言見てもらうと、基礎率の計算基礎に重要な変動が生じていない、これね生じていない場合には計算基礎は変更しないって言ってるわけですから、つまり差異は結果的にまあ生じないということですね。はい、こういうふうな取り扱いも認めてますよってことです。これが重要性基準っていう考え方です。で次に ② 番、これは基準で取られていない、まあ、アプローチですけれども、考え方として存在します。これは回路アプローチっていう方法です。でこれはですね、読んでみますと、対処給付債務の数値を毎期末時点において厳密に計算します。つまり 1% から 1.02 に変わったんだったらば、それを絶対計算します、絶対計算します。で計算し、その結果生じた計算差異に一定の許容範囲、このことを回路って言います。許容範囲を設ける方法を言うということですね。まあ、読んだだけだとなんじゃこりゃという感じなんで、まあ、図を見てください。はい、でその図を見てもらうと、対象給付債務ですね、期首と期末のズレがあると思います。回路アプローチっていうのは、期首時点と期末時点パーセンテージが変わったら絶対に計算し直していきますんで、ズレそのものは生じるんです。ですから今回で言うと、この図で言うと、まあ、ここですよね、ここの部分、ここの部分がズレとして、つまり差異として計算されているわけです。じゃあこの差異について認識するんですかっていうと、そうじゃなくて、この結果生じた計算差異、これ、ね、結果生じた計算差異に一定の回路許容範囲を設けますよと言っています。どういうことかというと、これが、レジュメの点線枠です。回路を期末の対象給付債務の 10%、 つまり許容範囲ね、このズレの、つまりズレの許容範囲、これを期末対象給付債務の 10% とした場合、期末の対象給付債務は今回2500なんで、これの 10% に設定した場合は250です。つまり250のズレまでだったらば、それは差異として認識しなくていいよってことです。逆に言えば250という回路、この、ね、許容範囲を超えてしまった、はみ出した差異があったら、その差異についてはちゃんと認識しましょうねってことです。ですから今回っていうのは2100から2500ですから、400ずれてるわけですね。ただ回路部分として250ありますんで、差異として認識していいのできるのは400から250を引いた150ってことです。150について費用処理すればいいですよっていうことです。はい、これがですね、回路アプローチっていう方法です。はい、まあ、名前ぐらいですね、一応重要性基準、回路アプローチで、その上で基準が採用しているのが重要性基準なんだっていうところの結論ぐらい押さえていただければいいかなというふうに思います。はい、これがね、一応数理差異の取り扱いということになります。でもう一個ちょっとプラスでね、見ておしまいにしたいと思います。でもう一個が資産除去債務です。でこれも本当おまけ、これも C ランクです。で一応なんでやるかっていうと、一応過去の本試験問題として一応載ってるので、まあ一応やっとこうかな。まあ資産除去債務自体は大事な負債会計なんで、もちろん今年もね、出る可能性は否定できません。出る可能性はあると思います。ただ、言ってもね、この今から見ていく、これ直前テキストです。直前テキストの100ページ見てください。100ページ。第70回本試験で出てる話を今からしますんで、まあこれと同じ問題がね、まあこの試験員の方は、皆さんが受ける年は担当しませんけど、時は担当しませんけど、とはいえね、同じ問題が出るかって言ったら、まあちょっとねって感じはしますので、まあ、ここはランク的な C でいいですけど、一応まあこういう本試験の紹介っていう意味でちょっと見ておきます。はい、ではですね、直前テキストの100ページと101ページを見てください。でよければちょっと時間もあまりないかもしれませんが、時間取れる方はですね、取っていただいて、まず自力でこの100ページ101ページの問題、これね、解いてみてほしいんですよ。これ決して解けない問題ではないんです。当時の本試験でも これ確か5箇所ぐらいありますよね。はい、4箇所は結構正解している方多かったです。4箇所はなのでぜひねこれ皆さんもしよければこれ一旦止めていただいて解いてみるといいと思います。はい、じゃあ解説をしていきます。ではですねこちらの問題を使って、レジュメの方もねちょっと用意はしてるんですが、使ってみていきますけれども、この問題はですね要は資産除去債務の計算を、要はざっくり言えばしなさいねっていう問題なんですね。で資産除去債務の計算方法パターンには実は3つの考え方がありますよって言ってます。1つが減価償却方式で、丸2番2個第2法としては引当金方式で、第3法としては両立て処理っていう形で、第3法が基準の方法です。で、まず、括弧1番の減価償却方式って何かっていうと、これはですね、まず時代背景として、資産除去債務基準っていうのは、言っても最近の基準です。平成入ってからの基準なんですよ。ってことは、企業会計原則の時代っていうのは、当然資産除去債務基準っていうのはなかったです。ただ、将来何か有形固定資産を除去するっていう行為そのものは、昔も一応あったはあったわけですね。じゃあその将来資産なんかを除去する解体除去するっていう時の費用ってどういうふうに処理しましょうかっていうルールがどこに規定されてたかっていうと、資産除去債務基準みたいな基準はなかったわけですね。で実はこれはですね企業会計原則の残存価格っていう概念を説明しているところに実は地味に書いてるんですよ。はい、で今回このね問題文に実はそれ書いてるんですよね。残存価格はっていうくだりです。残存価格っていうのは固定資産の耐用年数到来時において予想される当該資産の売却価格または利用価格ですよ。要は最後の価値なわけだから、売却最後の到来耐用年数到来時における要は売ったらいくらっていう金額じゃないですか。要はね、その金額ですよと。でこの後です。この場合解体撤去処分のための費用があるならば、それをこの売却価格なんかから除去した金額をもって残存価格としてくださいねって言ってるんですね。でこれを図解したものがレジュメに入れてます。レジュメに入れてます。はい、で、連続意見書における残存価格って書いてるレジュメ図解があります。はい、こんな図解。はい、こんな図があると思います。はい、左側が、資産の取得原価です。そして残存価格っていうのは、正直これ連続意見書にですねこういう規定があるんですけど、これは実際は機能してません。実際は税法基準にも要は税法と統一させますんで、今で言えば基本的にも残存ゼロで計算しちゃうんですよ。あくまでもこの企業会計原則で規定しているのはもう理屈上ですよね。ですからこれっていうのは本当にもう机上の空論じゃないですけども、機能はしてないですけど、こういう一応規定があるんです。で残存価格っていうのは、耐用年数到来時の売却価格ですよ、最後の価値ですから丸一番ですよ。ただ売却とかするときのいろいろもろもろ費用がかかるんだったらば、要はこの丸一番から丸二番を引いた残額、これが残存価格ですよって言ってるんですね。この図で言うとこれですよね。ここが残存価格を表すんですよということを言ってるわけです。はい、でつまり昔の規定の中にもこの将来の解体撤去等のための費用をどう取り扱うのかっていうルールは、実はこの残存価格の規定定義のところに実は織り込まれてたんですね。はい、でこのここでいう第一法っていうのはここのその話です。企業会計原則の連続意見書に書いているこのルールに従うならばどうなるんでしょうかっていう話なんです。はい、でこの話に従うならば、今回ですね、今回ですね残存価格はまず前提条件として残存ゼロですよって言ってるんですよね。はい、その売却価格云々っていうのは、別に具体的に書いてるわけじゃないですけれども、与えられた資料からやっていくには、これ残存価格は基本的にもゼロですよっていうのが前提なんですよ。ってなってくると、そのゼロっていう残存価格に対してさらに今回ですね、除去するときの支出が2000と見積もられてますよね。ってなってくると今回っていうのは、ここがゼロ、 でここが2000なんですよ。だから0から2000を引くっていうような形の算式になっちゃうんですよね。ですから今回ですね、この会社の減価償却費計算っていくらですかってなってくると、今回取得減価が1万、普通は1万で残存が単純に0、除去とかなければ0ですから、1万の4分の1ってすれば答え出るんですね。ただし今回はこの除去分が、ね、2000あるわけですから、そうするとこういう式になるわけです。こっから残存引きますんで、1万引く要償却額っていうのは、要は、まあ、マイナス2000ですよね。1万引くマイナス2000。なんて書けばいいのかな。まあ、要は丁寧に書くならこうですかね。1万引く0引く2000。こうですよね。つまりマイナスのマイナスですから、これ1万2000が取得減価になるっていう謎の現象が起きるんですよ。ですからね、この算式に、まあ、要は言ってみればバカ正直にと言いますかね、従うならばこういう風になっちゃいますんで、1万2000を4分の1で割るという計算式になっちゃうんです。そうすると3000が答え、これ答え3000です、はい、3000というのが、まあ、今回ね丸1番に入る金額ということになります。でこれはなかなかね、この企業会計原則連続意見書におけるこの残存価格っていうところの概念が分かってないと、なかなかこれは答えを導くのは難しいですねっていう問題でした。これはもうできなくてもしょうがないねっていう当時の本試験もね、そういう位置づけでした、はい。でその話が一応、まあ、あのレジュメの方にね Q&A、 これまあ通常期テキストを持っている方だったらば、通常期テキストの248ページに Q&A が一応載ってますね。我が国における連続意見書の取り扱いに実はこういう規定もあったんですよってことですね、はい、あったんだけれども、そもそもこの解体撤去等の処分の費用って結構大きくなっちゃう、すごく大きくなるケースが想定されるわけですね。そうするとこの丸2番の金額っていうのが1番よりも大きくなっちゃうってケースもまああるわけですよ、実際問題としては。でもそういうことを考えてなかったんですね。だから、そこにも書いてますけれども、残存価格がマイナス、つまり負の値になるような処理はもう想定してなかったと、想定されず、だからそういう時、そういうふうな、ね、マイナスになった場面を想定してなかったんですね。ですから実際上も全然、ね、活用されてませんでしたよっていうのが、ね、オチです、はい、この方法っていうのは。であと続きの文章として書いてるのは何かっていうと、これは引き当て金処理の話ですね。引き当て金処理でこれもですね、実は今回で言うと、本試験問題の第2法ですね、第2法の引き当て金処理っていうところ、引き当て金方式っていうところと実は結びつきます。ここでいう引き当て金処理っていうのは、基準で書いている引き当て金処理と両立て処理の比較っていうよりは、あくまでもこれも従来考えられてたんです。一応従来の枠内でもこの減価償却方式がいいかなとか、でも、ね、残存価格がマイナスになるってことは想定できないし、じゃあ将来の費用損失っていう側面があるんだから、これって引き当て金で処理できないかってことも一応考えられて、検討はされてたんですよ、昔から。この企業会計原則の時代から。でその話が書いてるんです。でそれがこの、まあ、Q&A ですね。 Q&A のところの後半からです。はい、有形固定資産の取得後、当該有形固定資産の除去にかかる費用が、まあ、仲介中18を満たす場合には、まあ、当期の負担に属する金額を当期の費用または損失として引き当て金に繰り入れることとなりますよね。で、まあ、その引き当て金処理もいいんじゃないかってことが当時ね考えられてはいたんですよ。で当時は別にその、ね、資産負債アプローチっていう思考もないですし、負債計上額が、ね、少なくなるとかそういうことはあまり気にしない時代だったわけですから、とにかくまあ費用配分ができればいいんじゃないかっていう思考なんで、この引き当て金処理っていうのも当時の時代からすれば別にまあできるならね、それでもいいんじゃないかって考えられてたんですよ。ただ結論はやってなかった。では落ちです、はい、なんでやってなかったかっていうと、それがアンダーラインのところ、引き当て金処理は計上する必要があるかどうかという判断基準、ね、それがまずそもそもなかった。で将来において発生する金額の合理的な見積もり方法も今みたいに明確になってなかった、まあ、基準もないですからね、はい、したがってこの引き当て金処理っていうのも当時の、ね、時代においても検討はされたんだけれども、これはまあダメになったということですね。ですから、まあ、引き当て金処理もダメですねということになったわけです。いやそういうことが書いてますよね。今 Q&A で、まあ、読んだ内容っていうのがこの方法第1法のところとか第2法のところの、まあ、文章にも書かれているということになります。で第2法であれば丸2番ね、金額は500という金額が入り、まあ、答えはこれ書いてますけどね、回答を見れば、はい、まあ、 多分ですけど、その第2法以下の金額そのものは多分入ると思うんですよね。第3法も結局はこれ普通の今のこれはね、まさにこれは今の話なんで、丸3番だったらば、まあね、原価ケースかけるだけですから1922とか、あと原価償却費も2981で、丸5番が利息費用という形になると思います。はい、115ページに回答編がありますので、この当時の本試験でタックが公表したものとしては、この問いの2番の括弧1番は4箇所正解してくださいという形で公表の方をしています。まあ、要は丸1番以外ですね、丸1番以外はできるんじゃないかっていう形です。はい、であとはですね、まあ、そこのところを今日は見てほしかったんですけど、まあ、ついでに括弧2番も一応見とくと、括弧2番101ページですね。はい、括弧1番に、括弧1番に示されている第3法が第2法とは異にしている、まあ、異なる部分ですね。その大きな特徴を負債の測定値、まあ、つまり金額、あとは資産の取得原価、まあ、どっちかというと借り方の側面ですかね。はい、それとに分けて説明してくださいね。なお原価償却方式とか引当金方式の特徴について、まあ、言及する必要はありませんよというね、まあ、そういう問題になっています。はい、まあ、これもですね、なんとかこう完全回答と言わないでも爪痕を残してはほしいかなっていう問題ではありましたよね。はい、で今回も2つのことを聞いているわけです。まず1つは金額面で何が違うんですか。で2個目としましては、まあ、取得原価ですね、資産の取得原価の相違点というところで、聞いているということです。でこれも回答の方を、ね、見ちゃっていいですけど、はい、括弧2番ですね、括弧2番のところ丸1番のところが回答ですが、これ、まあ、回答ちょっと長いんですけど、これも要は何ですかね、これも要するに本試験の問題で、学校によって若干回答は書き方はまちまちです。ただどの学校も指摘してたっていう箇所を言うと、丸1番で言うと資産除去債務の全額が負債に計上されるっていう部分ですね。まずこれが何ですかね、一番違うところです。はい、一番違うところ、これ引当金方式だとこれが絶対に達成されないということですね。全額が負債に計上されますよって話で、今回測定について触れなさいって話なんで、まあ、一応その測定の方法っていうものを前段で言及してるんですけど、ただこの辺は言及してないような学校もあったりしましたし、実際どういう採点かは分かりませんけど、まあ、絶対的に入れないといけない箇所っていうのは資産除去債務の全額が負債計上されますよっていう指摘ですね。はい、であとは丸2番いきましょうか。丸2番は、まあ、取得原価の話なんで、まあ、借り方の側面ですよね、借り方の方なので、ここのところもどの学校も指摘してるってところで言うと、1行目除去費用を取得原価に含めることで当該資産への投資についての回収額を引き上げますよと、引き上げる点、はい、この点ですね、この点っていうのが、決定的に今一番違うところですねということになります。まあ、費用配分、ね、その後のこと、原価償却方式のこととか、まあ、引当金の特徴とかは言及しなくていいって言ってるんでね、その後の費用配分っていう話については特に、まあ、言及しなくていいのかなってことで書いていません。まあ、書いたから罰ってことはないと思いますけど、まあ、加点されるかって言われるとどうなんだろうと。普通に借り方の投資原価の引き上げっていうところを書けば、まあ、そこがね、違うところっちゃ違うところですからいいんじゃないか。であとは一応加点要素として、これも書いて、ここはまあタック入れてますけど、他の学校でも入れてる学校もありました。それが3行目、資産効率の観点からも有用と考えられる情報を提供できるっていう視点ですね。はい、こういう視点も当然、点数として入ってくるだろうというところです。まあ、今言った箇所ですね、これが入ってれば概ねもう合格ラインですね、これはまあ乗っかってくるんじゃないかという判断になってきます。はい、ということで、まあ、資産除去債務ですね、非常に大事なところですけれども、まあ、本当にこれ一番近いところで出た本試験ですから、まるまるこれが、ね、出るということはないかもしれませんが、まあ、何らかの要素として、まあ、こういう話なんかもこう、ね、聞かれ方が違う角度で、ちょこっとこういう要素を入れながら出してくるっていう可能性もなきにしもなんで、一応まあ、ね、ここの本試験もまあ見たという次第です。はい、ただまあちょっと今日やったですね、プラスアルファはね、重要性基準であるとか、今のまさに資産除去債務とかっていうところはランク的には本当にまあ C ランクぐらい、ただしまあ数理債の取り扱いにつきましては名前だけはね、ちょっとまあ覚えてほしいかなっていうところになります。あとはどっちかって言えばやはり大事なのは、今日お配りした理論問題ですねのところのちょっと文章を読んでほしい、評価損の 個別的対応の話とか、あとは継続記録法とかの話ですね。あそこのところをちょっと今一度、例えば通常期の基本論点の定義とか長所短所とかっていうところを、あ、これちょっと覚えてなかったわって方は、ちょっとこれはね、大事な論点として格上げしていただいて、でちょっと覚えるようにしてほしいかなというふうに思います。はい、ではですね、今日の講義ですね、これは以上としたいと思いますんで、またね、次は討論ありますんで、引き続き暗記の方ですね、特に理論の暗記が大変だと思いますけれども、頑張っていただければと思います。では講義は以上としたいと思います。お疲れ様でした。